はい、皆さんこんにちは。先週課題でご意見とかいろいろどうもありがとうございました。このラジオ講座形式でいいと言ってくださる方が結構いらっしゃったので、ちょっと安心してます。で、それと同時に動画形式でも大丈夫だっていう人もそれなりにいまして、まあそれを希望するっていう人もいました。で、まあちょっと名古屋大学もまあ皆さんのネット環境とかですね、どうするかっていうのは今検討してますので、まあそれとも見合わせて、まあ5月ぐらいからなんか変えていければいいかなと、まあ思ってますけど、はい、すいません。今日はまだラジオ講座形式でやります。それで、今日の資料は、2種類あって、日付と、ノートって書いてるファイル名の、まあ、4ページの手書きのやつですね。それと、資料っぽい、浜中 2S20 とかいう、PDF があったと思いますが、その2種類あります。で、資料っぽいやつで、最初のページで、ちょっと成績についてコメントしたいんで、まずそっちの話をやって、それから本題に入ります。今日は予告通り古典力学の話をやります。じゃあまずですね、その初めにっていう資料の方をちょっと見てください。1ページ目に、まあどうでもいいことが書いてるんだけど、真ん中に成績のことを書いてます。で、まあちょっと考えたんですが、まあ毎週の課題と最後のレポート、この2つで評価しようと思います。だから結局例年と同じ感じで、やろうかと。で、授業の回数とかちょっと何回できるかもまだわかんないし、まあ、点数が、なんていうか、詳しい点数までわかんないですが、まあ、大体毎週課題は必ず出して、まあ、それで大体半分ぐらい、50点ぐらいを考えてます。で、レポートは、合計200点満点ぐらい、出そうと思ってます。で、まあ、だから、大問、多分20問ぐらいあると思うんですけど、まあ、それぞれ1問ずつは最低、配点10点はあるようにします。ですので、例えば課題を全部出しましたと。で、課題を全部出して、で、そのレポートの大問1つ、完答すれば60点ですので、まあ、それで単位がつくと。まあ、そのくらいの基準でやろうかなと思ってます。で、もちろん別に課題毎回出さなくても、興味あるときだけ出してもいいし、もう課題とか一切出さずに、もうレポートで頑張るっていうことでも全然構いません。とにかくそれで、合計点が60点超えれば単位つくと思ってください。それでレポート200点あるから100点超える人とか毎年いるんですが、もちろんそれで、100点超えても100までしかつかないから100なんですけど、まあ、有料化ですね。大雑把な、成績基準でつけます。まあ、100点だったらもちろん U とか週になりますけど。まあ、そんな感じです。で、レポートをどうやって回収するかちょっとまだ検討中なんですけど、まあ、それもまたおいおいどうするか、お知らせしたいと思ってます。で、あとは、今日からしばらく古典力学、解析力学をやるんですけど、まあ、一応参考書をちょっと5冊ぐらいあげました。別に買う必要も全然ないし、どの本に沿ってやりますということも全くありません。大体ここに書いてる、最後の1冊はちょっと古典力学だけ、解析力学あんまないんですけど、まあ、上の4冊だったら大体僕が、取り扱う内容を大体カバーしてると思います。で、他にも、ワンサが、解析力学の本ありますので、皆さんで、これがいいと思う本でも、十分いいと思います。さて、それで、あとは、ギリシャ文字がですね、物理の授業だといっぱい出てきます。で、区別して書けるようにですね、早め早めに、自分で積極的に区別して書くように訓練してくださいね。これ、間違うととんでもないことになるっていうのは、まあ、皆さん、例えば、オメガと W とか、まあ、そういうので経験があると思いますが、オメガと W は本当に複素関数論で悲惨なことになりますので、まあ、そんなこと言って教員でもかなりの人はそれ区別できない字に書いてると思うんですけど、区別できた方がいいです。ですので、まあ一応、まとめました。 とりあえずこれで、初めにの1ページ目終わって、で、2ページ目は、ちょっと本題に入った途中で、例題としてまた戻りますので、まあ、ちょっと後で、後に残しておいてください。では、これで一応初めに終わりです。はい、では、よろしいでしょうか。ではですね、手書きのノートの、4枚あるうちの、最初のページから、解説します。セクション1は、古典力学の話をします。で、そのサブセクションとして、今日はニュートン力学の話をします。これはもう、だから、高校とか大学1年で力学やった人は、もう完全に復習なんですけど、一応解析力学に、つなげる流れで、お話していきたいと思いますんで、まあ、今日も気楽に、聞いていただければと思います。それで、ニュートン力学の舞台は何かっていうと、三次元ユークリッド空間です。で、この中を、物体が、運動すると、そういう状況を考えます。で、まあ、運動するっていうのは、まあ、物体の位置が、時間変化していくと、いうことですね。それで、まあ、物体って言っても、大きさが大きい、合体とかいろいろあるんですけど、もう最初も簡単のために、大きさが十分小さい、大きさを無視できるほど小さい、まあ、いわゆる質点というものを、考えます。質量を持った、まあ、物体だけど十分小さいと、そういうものです。それで、その質点の位置を、R ベクトルで表すことにして、まあ、これが時間変化するから、t の関数になっています。この引数の t っていうのが、時間を表す、パラメータです。で、三成分を真面目に書くと、xt, yt, zt となってるわけですね。それで、数学の人にはすぐここで突っ込みが来るんですけど、その関数のクラスは何ですかってすぐ言われるんですけど、物理の本にはそれは常ほとんど書いてません。で、その時どう解釈するかっていうと、関数は断り書きがなければ全部 C 無限大級だっていうふうに読みます。これも基本です。だからここでも全部 C 無限大級です。で、でも時々ですね、この XC とか書いてるのが、どっかで特異点持ってたりするんですね。その時はどうするかっていうと、その特異点を除く領域で C 無限大級だっていうことにして、特異点のところでは定義されていないと。そういうふうに解釈します。もうこれは普通、物理の本では一切書かれないんだけど、もう常にこう解釈すると思ってください。で、なんか特別なことがあれば特別に書いてあります。この授業も、それでいきます。で、物体の位置を R って書いたときに、速度は、1の、時間微分で定義されると。だから、まあ、1の時間変化率ですね。それが速度。まあ、これは直感的にもわかると思いますが、それを V と書きます。速度ってベロシティだから、その頭文字です。それから、まあ皆さんも多分ご存知だと思いますが、R ベクトルにドットって書くと、これ時間微分の記号になってます。これは僕の授業でも使います。それで、物体の加速度っていうものがさらにあって、加速度は、速度 V の時間変化率です。だから、V を時間で微分したもので定義される。で、加速度は、英語でアクセレレーションです。車のアクセルを踏むとか、それと同じ意味で、だからA っていう記号を使います。で、これドット使えば V のドットだし、元々の R で使うと、R を用いると、R の2回微分だから、R のドットドットになります。ちょっと、不細工だけど、こんな書き方もします。それで、どうでもいいんですけど、僕は、この3次元のベクトルに対して、皆さん、ボールドで、太字で、ベクトルを表したりすると、する人多いと思うんですけど、僕は、矢印を上に書く人なんですね。で、別に、全くどっちでもいいです。で、皆さん、もしかしたらこれ聞きながら自分のノートを作ってるかもしれないですけど、全然自分の好みで、ボールドで、書きたかったらボールドで書いてください。で、どうして僕が、ボールドを使わないかっていうと、まあ、ちょっとちゃんと区別がつきづらい文字とかはそれなりにあるっていうのも一つの理由なんだけど、決定的にはですね、そこの鍵括弧に書いてるやつなんですね。大文字の R ベクトルっていうのがあります。 で、これ重心座標とかでよく使われるんですけど、これをボードにしてください。どんな悲惨なことになるか、わかりますか？これ R3 の弦として、よく表記するんですよね。で、その R ベクトルを、ボードの R にすると、あ、この人集合と弦が区別できない人だっていう、数学から一番、あってはならない、ことを書いてしまっていることになるんですね。まあ、それで僕はやめました。はい、すいません。余談です。さて、それで、準備が整ったんですが、ニュートンの運動法則というのがあって、まあ、それをそこにまとめてます。もう、高校でも習っていると思いますが、運動法則は第一法則、第二法則、第三法則とあって、ここに書かれている通りです。で、第一法則は、慣性の法則と呼ばれるもので、支点に力が加わらなければ、支点は等速直線運動を続けると。だからまあ特に最初から静止しているシステムだったら、ずっと静止したままであると。そういう法則です。で、2番目は、運動方程式っていうものですね。その支点に、力 F が加わると、まあ加速度が生じるということなんですけど、まあその時加速度の生じ具合は、次の式に、書かれている通りなんですね。F と同じ方向に、加速度が生じます。で、加速のしにくさを表す、パラメータが M として入ってくる。で、この M っていうものを質点の、質量と呼びます。厳密に言うとこれ慣性質量っていうものなんですけど、まあちょっと今はそこを突っ込まずに、まあ質量と普通に読むことにしますね。質量はマスだから、普通 M 使います。それでもう一つが、作用、反作用の法則で、まあ、ちょっと、ラフに書いてますが、二つの質点間、まあ、物体と思ってください。物体間に、まあ、互いに働き合う力があったときに、その力はですね、互いに、大きさは等しいんだけど、向きは逆であると。そこの図に書いてある通りですね。例えば、二つの物体が、頭をごちんとぶつけ合って、力を互いに及ぼし合っていると。その時に、右側が左の方に、F ベクトルで力を与えたならば、逆に左側の物体は右に、大きさは F なんだけど、向きは逆。だから、ベクトルで書くと、マイナス F ベクトルの力を与えると。そういう法則です。それから、まあ、言葉の定義ですが、慣性系の定義が、次に書かれてます。上の運動法則が成り立つ座標系っていうものを、慣性系と呼ぶと。まあ、これも皆さんご存知だと思います。で、まあ、慣性ってちょっと分かりにくい言葉かもしれないんですけど、まあ、物体が、その運動状態を保たず、変えずに、保とうとする、性質のことです。まあ、だから、法則1の慣性の法則っていうのはまさに、それを表しているわけですね。で、なんかですね、この法則1っていらないんじゃないかって、思う人、最初にいると思うんですけど、つまり、第二法則の運動方程式があるわけですが、この運動方程式に、まあ、F が0であると、そういう特別な状況を適用すると、加速度が0になりますので、だから速度が変化しないということで、物体は等速直線運動を続けるっていうことは、すぐに言えてしまうわけですね。いや、なんでわざわざ第一法則いるんですかと思うかもしれないけど、まあ、今の解釈だと、現代の解釈だと、まあ普通この第一法則っていうのは、一応この宇宙に慣性系がどっか一つあるんだと。そういうのを保証する命題だと、理解されてます。で、慣性系がもしどっかに一つあれば、その慣性系に対して、等速直線運動をしている座標系っていうのは、また慣性系になるっていうのはすぐわかりますので、だから そういうのが、ちゃんと地球上にも、あると。地球上に、慣性系があって、その上で、この運動法則が成り立っているんだということを主張している。そういう主張なんですね。で、まあ、それでいいんだけど、まあ、ニュートンはですね、ニュートン自体なんでニュートンがこれを言ったかっていうのは、まあ、いろいろ解釈があって、なんかその一つにですね、ニュートンは神の存在を信じてました。で、当時はですね、天体の運動と地上の運動っていうのは全く違うもんだと思われたんですね。で、天体の運動っていうのは非常に綺麗な、法則に従う。だから、まあ、そっちは 慣性の法則みたいなのが成り立つんだけど、地上では、もっと見にくい法則が支配していて、だから第一法則を、最初にニュートンが言ったっていうのはすごい勇気のいることだったんですね。みんな力を加えなかったら、止まると、物体の運動と、物体は静止すると思い込んでいたわけです。で、ところがですね、ニュートンは神の存在を信じていたから、いや、その神は、地上でもちゃんとその法則を適用するんだと。そう思って、それでこの第一法則を言ったと。そういう解釈をする人もいます。まあ、法則を言ったらそういう話ですね。で、法則には、まあ、この通りで、で、あと、法則さんの作用、反作用の法則なんだけど、まあ、あまり詳しくは、議論しませんが、例えばですね、質量の定義に、これ用いることができます。例えばですね、基準の質量の、物体を用意します。まあ、1kg のなんか元気みたいなのを持ってきて、それで別の、物体の質量を、定義したければ、両方を例えばゴチンとぶつけます。そうすると作用反作用の力で加速度が生じるんだけど、その加速度を精密に測ると、それぞれの MA の値を精密に測れます。で、その値は同じなわけですね。あ、すいません。MA じゃなくて A の値を精密に測れます。で、MA の値は、一緒なんだから、それで、資料の比が決まるわけですね。それで他の資料をどんどん決めていけると。まあ、そういうふうに使います。それで、まあ、あとニュートン、のこの運動法則一般に言えることなんだけど、まあ、物体とか物質とかですね、こういうものがあるんだけど、そこに力が働くって言ってます。で、この力っていうのが非常に捉えどころがなくて、なんていうのかな、基本的に物体と力は別物だとまず思ってるんですね。で、力というのは実はそのバーなんです、結局突き詰めると。例えば、万有引力の法則で、発生する引力は、それは重力っていう場がまずあって、その場から受ける力なんです。で、他もですね、まあ、電荷を持っている物体とか考えると、電磁気の力っていうのを受けるわけですね。で、それ以外もっといろいろな力があるんだけど、結局突き詰めると、例えば斜面の上に物体があるとか言って、そこから垂直抗力とか摩擦力とか受けるんだけど、それも結局、ミクロに見ると、分子がこう触れ合って、まあ、最外殻の電子とかの、その電磁相互作用なんですよね。だから結局その電場磁場とかの場が、その力を担っている。だから、物体っていうものは物体としてあって、で、力は場としてある。2種類ある。だから二元論なんですね。で、それは結局、矛盾をきたすんです。だから、最終的には、物体も場として扱われることになります。でそれが先週言った物質場なんですね。で、力を伝える場は芸事場となって、それで、ようやく二元論じゃなくて、まあ、一種類の場っていうもので両方記述できるようになります。まあ、この話も最後にできればやりたいと思ってます。まあ、以上コメントです。では、1ページ目終わって、2ページ目に行きます。はい、ではですね、このページは保存則の話です。で、まあ、ダーッと続きますが、まあ、簡単に説明します。まず、運動量っていうものを、上のように定義できます。まあ、MV ですね。まあ、皆さんもご存知だと思いますが、まあ、これ、ベクトルで、表示したものがこれです。それで、運動量を使うと、運動方程式っていうのは、その、運動量 P を時間微分したものが F だっていう形で、シンプルに書けます。あ、それですいません。さっき言い忘れたけど、運動方程式って、もう、英語はそのままなんですね。イクエーションオブモーションだから、頭文字取って EOM とよく略します。まあ、よく普通に使うので、僕のノートもずっとそれ使います。ほんで、運動方程式、P で書き換えるとシンプルになって、そうすると、普通にそれで時間で積分すると、右のような形になるわけですけど、まあ、それで右辺が、積分の形で出てきます。これは力積と呼ばれるものですね。まあ皆さんも知っていると思いますが。だから力積を加えると、運動量が変化すると。そういう、関係式になります。運動方程式は右辺が先です。力が加わって加速度が生じるっていう、因果関係があります。だからこれも力積が加わって、運動量が変化すると。 そういう流れですね。で次に核運動量 L っていうものも、この外積で定義されます。R×P ですね。力のモーメント、N っていうものも、外積で R×F として定義すると、運動方程式から、次のような、核運動量を時間微分すると、この力のモーメントになると。そういう関係式が出ます。まあ、これは合体の回転運動とか、議論するときに使います。それでその後は仕事とかエネルギーの話になります。もうほとんど高校の復習かな。まあ、ベクトル解析の、言葉使ってるから、まあ、大学1年ですが、まあ、ちょっとすいません。復習をずっと続けます。次仕事なんですけど、仕事っていうものは、まず2点があって、で、経路があると。で、その経路に沿って、まあ、その質線に力を加えて、位置を、移動させていくわけですね。その時に、力 F がする仕事っていうものは、次のように定義することができると。で、ここで、まあ、物理流にラフに書くと、力かける、dr、力かけるっていうか、このかけるは内積です。f.dr っていうものを、それを経路に沿って足し合わせたものが仕事です。で、これ内積の記号を書いてるんだけど、dr は数じゃないよって数学者が突っ込むので、まあ一応ちゃんと定義はこうだということで一応書いておきました。fx は f の x 成分、fy は f の y 成分です。でも物理っていうのはもう本当にこの dx、dy、dz とかを一つのすごい小さい数だと思って考えても良いので、まあ本当は無限小なんだけど、結局実験と合わせるときは必ず誤差が入るんですね。測定誤差が入るから、で理論の予言はその測定誤差に収まればいいんですね。だからこのザクザク時空を無限小に切っていくときも無限小までいかなくていいんですよね。まあそういう意味で物理にしてはこの普通の数だと思って内積の記号を使ったりします。まあこういうのも気をつけてください。別に正当化はできます。さて、それで、保存力の定義っていうのがあって、それはどういうものかっていうと、さっきはですね、経路 C っていうものを、ちゃんと決めて、それに沿って、物体を移動したんだけど、実はですね、この仕事っていうのが、端点だけで決まる。経路いくら変えても、その仕事の、値は、変わらないと。そういう場合に、この力 F っていうのは、保存力と言います。で、もし F が保存力だったら、この W の式を、下のように、変形することができて、まあ、微積分の基本定理から、端点のある T っていう量の差で決まるということがすぐにわかります。で、この T っていうのは、そのノートに書いてある通りの、おなじみの運動エネルギーですね。だから仕事を加えると、運動エネルギーが変化すると。そういう関係式になっていると。ただし、F が保存力じゃないとダメです。で、保存力の例っていうのは、例えば、重力とか、バネの力とか、そういうもんですね。ポテンシャルエネルギーっていうものを持ってる力です。で、保存力じゃない力っていうのは、摩擦力とか、空気抵抗力とか、そういうもんです。ほんで今ちょっとポテンシャルエネルギーとか言ってしまったんだけど、F が保存量だったら、F に、付随して、その力のポテンシャルっていうもの、ポテンシャルエネルギーっていうものが、定義されます。で、F と U の関係はここに書いてある通りです。まあ、微分形で書けば、このグラディアントの、言葉で、書けると。まあ、これ逆に積分してやれば U が、F のこの線積分で書けるということが言えます。あ、ほんで、この線積分は経路によらないということになっているんですが、この辺の話は、ベクトル解析の基本的な定理使えば、わかります。グリーンの定理とか使って、証明する。ポンカレの補題も使いますかね。で、これともう一つ同時な、命題として、F のローテーションがゼロだっていうものがあるんですね。で、だからそれを、グリーンの定理に適用すると、 面積分が、周回積分になって、まあ、それで経路に寄らないということが言えます。ベクトル解析と微分形式の話はですね、ちょっと最初、やろうかと思って結局やめたんですけど、まあ、ちょっと途中で時間ができたら、補足します。あるいは、レポートで出すかもしれないですけど、まあ、もし、この辺知りたいと思えば、その時に復習してください。それで結局、この、議論をまとめますと、何が言えるかっていうと、この1の10のことが言えます。だから、仕事っていうものを定義したんだけど、それは、力が保存力だったら、運動エネルギーの差で表したわけですけど、一方、保存力っていうのは、この U としてこのようにかけたわけだから、U イコール F の線積分で見ると、これ、仕事の形ですよね。だから、W っていうのは結局 U の差でもかけるんです。で、W は U の差でも等しくって、T の差でも等しくって、ただし、U と F の関係はここ符号をつけてるから、これで、U たす T っていう形で、まとめてみると、U のその点1の、点、1の位置と、点2の位置の全エネルギーが等しいっていう式になるんですね。で、それは2の点で成り立つことだから、結局、全エネルギー E っていうものは、どこでも等しい。だから保存するってことなんですね。どこの点でもどこの時刻でも同じ値を出す。で、これがエネルギー保存則です。じゃあ次のページいきます。はい、では、3ページ目です。このページは、物体の自由落下の、具体的な、問題を解くという、そういう、例です。で、最初は空気抵抗のない場合で、あとの2つは空気抵抗のある場合です。それで、空気抵抗のない場合って本当にほとんど地名な問題なんだけど、一応、さっき配った資料の裏側に、ガリレオ・ガリレイが、実験をした時の、法則があるんですね。で、それを説明できるかということで、実際に理論を解いてみて、実験と合わせてことをやってみます。地名だけど。で、空気抵抗のない場合の運動方程式はどうなるかっていうと、これも高さ h のところから静かに落とします。だから初速度0で、落とす。で、その運動方程式は、とても簡単で、基本的にその円直上向きを z 軸にしたら、この z 方向だけが問題となります。z 方向に働く力は、円直下向きの mg しかないので、いいですよね。重力は、mg という形で、資料に比例して、で、その比例定数は重力加速度 g で表されると。いうことなので、運動方程式こうなります。で、そうすると、右辺の力は定数なわけですね。時間によらない。で、左辺の z っていうのは時間によるもので、それを2回微分したら定数になってる。だから、t で両辺2回積分すれば答えが出ます。で、積分定数が2つ入ります。それがそこに書いてあるやつです。まあ、一般解ですね。で、この定数、C1、C2 はどうやって決まるかっていうと、初期条件で決まります。で、この場合の初期条件は時刻0で、まあ、1は z は h っていうところにいて、んで、初速度は0であったと。そういう設定ですので、それを具体的に代入すると、定数 C2 が1、C1 が0というふうに決まって、Z が具体的に T の、関数としてバチッと、かけると。で、そうすると、V の式も、まあ、Z を例えば時間で微分すればバチッとかけるということになります。まあ、これが、理論からの予言なんですけど、さて、ガリレオ・ガリレイが、ピサの斜塔でどんな実験したかというと、まあ、いろんな質量の物体をそこから、落下させたと。で、その、地面に落ちるまでの時間というものを、測定したんですね。で、その時に、ガリレオ・ガリレイが得た結果というのは、落体の法則と呼ばれているものです。まあ、一応、あっちの資料にも書いてるんですけど、物体が地面に着地するまでの時間は、落下する物体の質量 m に依存しないということが分かって、でさらに、地面までの距離 h は、地面に着地する前の時間 t の2乗に比例すると。まあそういうことまで、求めました。で、果たして合ってるでしょうかと。これは実験事実なんですけど、でこれ今の結果を見ると、じゃあ地面 に落下する、時刻をラージ t として、この式を、見てみると、地面に落下するときっていうのは、小文字の z0 ですから、それで代入すると、小文字の h イコール2分の 1g、ラージ t の2乗っていうのが出てくると。だからこれは、今言った、2つ目の落体の法則と見事に一致してるわけですね。でしかも比例定数が2分の g だということまでわかると。で、さらに、この式を変形すると、この大文字の t っていうこの、地面に落ちるまでの時間っていうのは、ルートの g 分の 2h であるということで、質量 m によらないということが分かりましたと。ということで、実験技術を完璧に説明したと。まあ、素晴らしい話ですね。これが物理学です。さて、それで、まあ、それはそれでいいんだけど、どうしようかな。今せっかく、資料の方、ちょっと映ったんで、ちょっと資料の補足というか、そこに書いてる余談の話をちょっとします。で、ガリレオ・ガリレイっていうのは、とにかくそれを実際に確かめるっていうことを徹底的にやった人なんです。で、その意味で、まあ、自然科学を、最初に自然科学とはこうあるべきだっていうものを、なんか貫いた人なんですね。だから近代科学の父と呼ばれてます。で、天体の法則とかもすごい興味持っていて、で、それも自ら望遠鏡のレンズとかを作って、ほんで精密な天体観測を行ってます。で、それで、地球っていうのは、あれですね、天動説っていうのはそれまで信じられていて、星っていうのは地球の周りをくるくる回っていると、みんな思ったんだけど、そうじゃなくて、地球も、星の一員で、むしろ、地球は太陽の周りを回っているとか、そういうことを、唱えたわけです。で、それが、その、キリスト教とかの教えと、全然相入れないから、まあ、出版物が出版停止になったりとかで、いろんな、処分を受けて、結局最後も捕まってですね、ちゃんと星が地球の周りを回っていると言えとか言って、もう無理やり言わされるんですね。まあその時もですね、まあそれでも地球を回っていると、ボソッと、つぶやいたっていうのは有名ですけど、まあそういう人なんですね。で、とにかくガリオ・ガリレイはとにかく確かめるんだと。実際確かめてなんぼだっていうことを言った。だから先週の話で言うと、だからその最後に物理で出た結果が正しいかどうかを判定するっていうことが絶対重要なんだっていうことを最初に明確に言った人なんです。そういう意味でとても偉大な人です。それで、運動法則を出したニュートンっていう人は、まあ、いろんな業績があります。まあ、一言で言うと変な人なんですけど、まあ、もうちょっと付け加えると、例えば万有引力の法則を発見したり、まあ、さっき言った運動法則を発見したり、で、そういうのをまとめて、プリンキピアっていう本を、まあ、出版したとか、まあ、まあ、他にもいろいろ、あります。で、あるんですけど、それで、万有引力の法則って皆さんご存知だと思いますけど、まあ、資料を持っているものは全て引き合うんだと。で、それを具体的に互いの資料の積に比例するっていう、力の大きさ積に比例するっていうことを言ったんですけど、その法則見つけた時っていうのはですね、実はですね、ニュートンが、実家に長期間帰省した時なんですね。だから大学で本当は仕事とかいろいろあったんだけど、1年半ぐらいかな、もっとかもしれないけど、帰省してたんです。その時に、すごい業績を上げてます。で、なんで帰省したかっていうと、今とまさに同じ、状況なんですね。あの時ちょうど、中世のペストの大流行が起こって、で、ケンブリッジ大学は閉鎖された。もうロックダウンされたんです。今の世界と全く同じ。それで強制的に田舎に、みんな追放されたんですよね。まあそこで、全く仕事の、まあ雑用がないと。まあそこで時間がたっぷりあって、まあそれ例えばリンゴの木とかにぶら下がってですね、それでつるんと足を滑らして、まあリンゴの木から落っこちたと。そしたら地球が自分の目には地球が上から落ちてきたように見えて、で最後に頭をゴンとぶつけて、万有引力の法則を発見したと。まさにこの時なんですね。リンゴの木から落ちたっていうのは僕の解釈なんだけど、ニュートンがリンゴが落ちた時に万有引力の法則を見つけたっていうのは、まあ大体ああいうのは作り話だから嘘だと言われてるんだけど、まあいいや、とにかく、その時に大発見をしてるんです。 で、なんというか、皆さんと全く同じ状況なんですよね。で、皆さん本当にいろんなことが今不便になってて、大変だと思います。で、事業もこんな感じで大変だと思うんですけど、なんというのか、今しかできないこともあります。これは、せっかくのチャンスだとか言うつもりはないんだけど、なんか特別な今状況だから、なんかできないことはないかって考えるのは非常に有意義だと思います。もう僕自身もそう思って、今、このせっかくのこの時間を、なんかできないかなと。例えば今まで全然研究してなかったことを、もう一から勉強して、なんか論文の一本や二本書いてやろうとかですね。なんかそういうこともなんか、できる時間があるかなと、ちょっとは思ってます。まあちょっと前向きに考えると、そうですね。まあだからニュートンは実際この万有力の法則を発見しているのはその時なんですね。それで、そこに写真が書いてあるんですけど、それでまあニュートンのリンゴの木っていうのは有名になって、で、そのニュートンのリンゴの木みんなありがたがって、まあその末裔がですね、世界中にいっぱいあります。で、この写真の、真ん中にあるやつは、そのケンブリッジ大学に生えてる、このニュートンのリンゴの木なんですね。これ2005年ぐらいに、僕はイギリスに長期滞在したことがあって、1年半ぐらいですけど、で、ケンブリッジもまあ2、3回行って、まあ研究会とかセミナーで行って、その時に写真撮ったもんなんです。ちょっとこれ11月ぐらいだったから歯がないんですけど、しかもちょっと解像度悪くてすいません。まあ、とにかくこういうのがですね、イギリスとか行ったらいっぱいあります。で、この左の写真は、そのケンブリッジ大学のトリニティカリッジっていうところの中にあるんですけど、これは実はニュートンなんですよね。ニュートンってもじゃもじゃもじゃのバッハみたいなカツラ被ってる写真が有名だけど、これ見るとなんか凛々しい感じの彫刻になってます。ほんでですね、この右側の写真があるんですけど、これは名古屋大学にあるニュートンのリンゴの木なんですよね。これ僕もずっと今まで知らなかったんだけど、ちゃんとクレイグカフェの前に実はあるんです。で、このプレート見ると確かニュートンのリンゴの木って書いてます。で、これ木の本当は立ち入り禁止だったんだけど、こっそり写真撮って、ここに掲載してます。ほんで、昔撮ったニュートンの、イギリスのニュートンの動きと見比べて僕は思いました。これ遺伝子違いますよねって思いました。なんか長野かなんかのリンゴ会社とか騙されたんじゃないですかって思いました。はい、すいません。まあ、もしこのコロナの、騒ぎが終わったらぜひ一度見に行ってください。はい、すいません。余談長くなりました。終わります。じゃあ戻ります。はい、じゃあ、手書きノートの3ページ目に戻ります。じゃあ次はですね、空気抵抗のある場合考えます。で、空気抵抗力も、まあ、いろんなバージョンがあって、まあ、一番シンプルなやつは、速さに比例する空気抵抗力のある場合です。だから運動方程式で書くと、まあ、今と同じ初期条件で重落下させたときに、どうなるかっていうと、今度、mg だけじゃなくて、速度に比例した、抵抗力が入ると。で、比例定数として普通は、mk じゃなくて k だけ書くんだけど、ちょっとここに m を無理やり繰り込ました方が、後の計算楽になるから、無理やり m 入れてます。まあ、あんま重要じゃないですけど、まあ、こういう形になります。とにかく進む方向と逆向きに、空気抵抗力が働くと。で、これ粘性抵抗力と呼ばれてます。これはどう解釈できるかっていうと、空気がなんかネバネバの、流体で、その中を、物体が運動すると、なんかネバネバの空気がこう、まとわりつくと。横からまとわりついて、まあ、その結果生じる、抵抗力なんです。まあ、その説明したいですが、まあ、それで解くことができます。これ実は簡単に解けて、変数分離で積分できて、答えはこうなります。で、Z と V が、T の関数として具体的にかけて、で、例えばそこの速度の式で、T を無限大にとってやると、一定の値になるっていうことがわかります。これは終端速度と呼ばれているもので、どうなってるかっていうと、運動方程式で見ると、最初重力が大きくて、空気抵抗力は小さい。まあ、最初はもうゼロだったわけですね。これは徐々に大きくなっていって、だんだん大きくなっていくと、この空気抵抗力と重力が、釣り合うと。 いうことです。あ、すいません。この VZ は、下向きだから、これ、風だから、符号、これで合ってます。気をつけてくださいね。だから、加速、最終的に、この重力と、極低空力が釣り合うと、加速度ゼロになって、だから、加速度ゼロってやると、終端速度が求まるっていう、そういう求め方もありますね。まあ、ご存知だと思いますけど。それで、今日の課題は、この運動方程式を積分して、これを導いてくださいというのが課題です。今、恐怖のどん底に陥った人がいるかもしれませんが、ちょっと待ってくださいね。僕はまずこれ、採点しません。採点しません。ただ、皆さんの、筆跡が読めるかどうかっていうのを確認したいんです。だから、皆さん手書きの、数式とかを、皆さん手元のスマホとか、何かでスキャンして、それで課題ページから、添付して送ってください。で、解けない人は解けませんでしたで構いません。解けませんでしたって手書きで書いてスキャンして送ってください。で、スキャンできない人もいると思います。スキャンできない人はスキャンできませんというふうに、メッセージのところに書いてくだされば結構です。というのは皆さんがスキャンできる環境にあるかどうかとか、そういうことを今確認したいと思って、この課題出してます。別にその答えが合ってようと間違ってようと僕は採点しませんので安心してください。さて、それで、もう一つバージョンがあって、速さの2乗に比例する空気抵抗力の場合があります。まあ、これも大学1年で解いたことがあるかもしれないんですけど、これはいわゆる慣性抵抗力と呼ばれる抵抗力です。これは本当に空気が空気分子として目の前にあって、で、物体が、まあ、実際、大きさがあるわけですね。それが、進むと空気分子にボコボコボコ当たって、まあ、抵抗力を受けると。まあ、そういう、解釈で出てくる力です。で、これの、答えはですね、まあ、書きません。レポートにしようと思ってますので、また、まあ、来週か再来週ぐらいに、まとめて、資料として、掲載することにします。だから、興味ある人はもうこれで、解いてくださって結構です。自分で運動方程式させて積分してみるということをやってください。じゃあ3ページ目終わりです。はい、最後4ページ目です。後の2つの例は、まあ物体の運動なんだけど、今度は何かに拘束されている、状況の、問題です。で、例の2は、まず斜面上での、運動の話です。これももう皆さん散々、昔解いてる、こともあると思いますけど、まあ、斜面があって、そこで、斜面は滑らかではないと。だから摩擦がありますと。で、動摩擦係数をミュートして、運動方程式を立ってくださいと。まあ、言われたら、まあ、座標系適当に据えて、斜面に平行にラージ X 軸を取って、斜面の垂直にラージ Y 軸を取りました。そうすると、それぞれの、軸方向で運動方程式がこのように書けると。もう、力は、皆さん多分書けると。思いますので、mg が鉛直下向きで、垂直抗力は面に垂直な力です。で、動摩擦力は垂直抗力に比例すると。ほんで、動く方向と逆方向に、働く。斜面に平行に働くと。面に平行に働くものです。まあ、だから、図のようになっていて、運動方程式はこうなると。その時にですね、N っていうのは、これ、辻褄合わせの未知変数なんですね。垂直抗力は未知変数であると。で、それはどうやって決まるかっていうと、この場合は2つ目の式で、Y っていうものはそもそも、0なんですよね。ラージ Y が0っていうのがこの斜面上の、平面を表しているので、で、物体はその上に常にあるわけだから、Y は0なんです。だから Y を時間微分しても0だし、2回微分しても0で、だから2つ目の式は力の釣り合い式になって、それで N が決まると。で、それを一つ目に代入すれば、答えが出るって話ですけど。まあ、とにかくですね、N は未知変数なんですね。で、別に N を求めたいわけじゃないんです。物体の運動議論したいから、なんかちょっと面倒くさいことをしてるなっていう、ことは、言えますね。で、今どの面を、物体が運動してるかっていうと、この斜面を、まさにこの斜面ですね。で、奥行きに Z 軸があると思うと、この2次元の平面ですね。3次元空間内の。だから自由度が一つ減ってるわけです。もともと、物体の運動の自由度っていうのは、X、Y、Z 独立に3つあったわけです。 自由度3つあったから3次元空間を自由に動いたんだけど、y が0っていう法則条件がついたために、自由度が1つ減ったわけですね。まあいいですよね。で、一応これでも高速面と呼ぶことにします。で、ちなみに摩擦力は、保存力ではありません。さっき言った通りです。で、例の3っていうのは、球面振り子というもので、皆さん、まあ振り子っていうのは、まっすぐ直線上に振りますが、まあここではくるくる回って動いてもいいと。だとにかく天井に固定されて長さ L の糸があって、でそれで下の端に物体が付けられていると、そういう状況になってます。だからこの場合は物体はどこに拘束されるかっていうと、この天井の糸が付いている点を原点にしますと、半径 L の球面上しか動けないということなんですね。だからこの場合、高速面はこの2次元の球面なんです。だから自由度がやっぱり一つ減ってます。それは、だから高速条件が一つあるから、もともと自由度3だったんだけど、自由度が一つ減って2になっているということですね。この場合の高速条件は、原点からの距離が、糸の長さ L であると。そういう条件です。で、この場合の運動方程式を、書き下してみましょう。で、三次元ベクトルで書いたものは、まあ、一応ベクトルで書いたのはこれで正しいわけですね。すいません。G ベクトルっていうのは、図の右の、00-G のことです。で、T ベクトルっていうのは、まあ、ここで定義してある通りの、だから糸っていうのは引っ張りますので、まあ、向きは原点の方向の向きですね。で、大きさは T であると。そういうのをベクトルで表したのがこの式です。まあ、これで三成分、まあ、書けるわけですけど、これ普通は球面上の運動だから、極座標を使うのが便利ですね。で、それで書き換えてやります。で、ちょっとまあ計算しますと、下の3つの式になるっていうことがわかります。で、今、角度θと角度φが、時間変化します。だからこいつらは時間微分しても0にならない、一般にはならない。これが変数になってるわけです。だから θと φについての微分方程式ができます。で、出てきた結果は、もともと3つあったから3つ出てきます。で、よく見ると、一番上の式は、これ結局、糸の張力 t を決める式なんですね。さっきの斜面の時の、この垂直抗力 n を決める式と同様の式になってます。ほんで、本当に興味があるのは、下の2つなんですね。下の2つは θ と φ の、微分方程式になっていると。で、これが解きたいわけです。だから、一番上の式って実はいらないんですよね。でも、三次元の元々の自由度3つから出発して書き下すと3つ出てくるわけです。だから、余分な式は1つ入ってしまうわけですね。でも、運動は高速面の2次元面であるから、もう初めからこの2次元の座標だけ使って書ければ嬉しいわけです。だから、高速力っていうものを、まず初めからなくしたいと。そういう定式化はないかっていうことを考えたいと。ほんで、高速面上の運動方程式をそれでダイレクトに出したいと。そう思うわけですね。で、その発想は、一般化座標とか、まあ、解析力学の定式化につながります。で、さらに、座標の取り方にならない定式化っていうとこまで突き進んでいきます。まあ、それが、来週とか再来週とかの話になると。いうことです。はい。じゃあ、今日は、まあ、ちょっと長かったかもしれないですけど、これで終わります。これノートは4ページしかないし、喋ってる文章は50本しかないんだけど、やっぱり文章としてはですね、普通に授業したら、多分2時間分ぐらいやってると思います。これ多分ノート取ってる人は、僕の再生止めながら自分のノート書いてとかやったと思いますが、多分2時間ぐらいやってると思いますよね。だから普段の授業はいかに無言で板書してる時間が長いかってことなんですよね。ちょっと反省してます。次回、ちょっと多かったなと思う人は、その課題のところにちょろっとちょっと大変だったとかですね、あとノートが見づらいとかですね、まあそういうのことあれば、ぜひ言ってください。ちなみに音声は、ちょっとファイル形式を、MP3 っていう標準的なのに変えまして、そのついでに音量をちょっと上げました。ちょっと前回声が小さいっていう声、ご意見が、一人か二人あったので、ちょっと変えてます。それについてもちょっと、まだ小さいっていうことが、もしあれば、変えてください。はい、じゃあ終わります。お疲れ様でした。